SMBC 日興証券の菊池です。2点ございまして、1点目はその今大宮川さんがにご説明いただいた、新しいその戦略ちょっと興味深いので、具体的に少しお伺いいたしたいんですけど、これサービスとして立ち上がるのはいつなのかということを教えていただきたいというのが1点目です。でこれは今の御社の製品でお組み合わせれば提供できるもので、新たな開発というのは特に大きなものは必要なのかどうかということ、それに対するコストを教えていただきたいというのが1点目でございます。
まずスタート時期に関しては、先週戦略発表会もやったんですが、その時も具体的なところはお話してないんですけども、改めて発表会もしますが、年内にはその包括ライセンス的なもののサービス提供をしようと、これは新聞の方にも一部載っておりますので、とございます。で開発関係に関しましては、ちょっとエヴァの方からお話します。
ホームセキュリティの部分に関しまして、2つの新しいセキュリティテクノロジーを実装しております。まずディープパケットインスペクション、これがルーターレベルで導入しなければなりません。あるいは、家庭内ネットワークレベルで導入しなければなりません。それから2つ目は、クラウドセキュリティゲートウェイです。ホスティングプロクシーサーバーというものをクラウドで展開するわけです。この2つの領域において開発コストというものはすでに発生しております。例えば DPI は昨年計上しました。ボブウェブという台湾の会社を買収したわけですが、その会社はそこに特化しているわけです。それから2つ目のテクノロジー、すなわちクラウドセキュリティゲートウェイのテクノロジーというのは、他の法人向けのプロダクトの中で発生したものであるわけです。IW SaaS バージョンでもうすでに発生したものです。で、それらのテクノロジーというものをコンシューマーマーケットに展開しようとしているわけです。
申し上げるとですね、基本的な技術の開発は今岩原の説明通りですね。一方ですね、製品に対して、第一四半期に試算化したもの、具体的なその製品にかかった費用というのは、製品の売上が始まるとその製造原価の形で入ってきますので、菊池さんの心配、もし基本的な技術でこれから開発するのか、それはないんですね。
わかりました。目標としてはどのようなことを考えていらっしゃるのかと、今の市場を維持して新しい、プレミアムもあるでしょうし、新しいその、トータルそうですね、シングルマネジメントで乗っけていく、そのコンシューマーの方のこれからの成長のイメージを教えていただきたいで、追加でですね、もし数字が目標があれば教えてください。
そうですね、先週のそれ発表会で申し上げたのは、まず現在我々成熟市場の方2330万ユーザーを持っていますと。でこれを2016年末までにワールドワイドで6200万ユーザーまで持っていきます。ここは発表させていただきました。まず一つはユーザー数を増やすという、非常にそこは大きな我々目標にまずなっております。でその際、ちょっと数値的なところはちょっと申し上げておりません。
わかりました。
考え方としては、ある意味でこれ新しい市場ではないか、我々今まで岩の説明で出たように、デバイス中心で1台パソコン3台パソコンの考え方はそうではなくて、家庭のライセンスで、その中にもう何台入ってても結構です。それからパソコンだけではなくて、もう携帯の端末とか、もしかしてこれからインターネットにつながってる家電も含めてですね、全てを管理する。ですから、この市場今日現在でどのぐらいあるのか、もうまだそんな大きくないかもしれないけれども、流れとしてはこれからセキュリティの考え方というのは、端末ごと守るよりも全て家庭のインターネット環境を守ろう、その考え方に変わるんじゃないかなと我々は思っております。
確認ですが、6200万というのはそのデバイスというか、 そのあのユニークユーザーであってその端末の数ではないんですね。
端末の数ではなくて、はい、ユニークユーザーというような考え方で、
ありました。あと2点目はいつもお伺いしていることと似てるんですけども、ディープセキュリティが、まあ、本格的に伸びているということなんですけども、あの既存 の, あの縮小とディープセキュリティ、あの新しい戦略製品の成長で、あのオフセットしてテイクオフする時期というのは今もう来てるのか、あるいは半年後なのか1年後なのか。
まあ、あの我々の様子を見ると少なくとも下半期で見えないんですね。ですからそんな様子を出してからですね、もう下半期ですと言ってしまうともう矛盾になりますので、まあ、下半期ではないんですね。あ、まあ、来年を期待しております。まあ、今年ちょっとですね、あ、まあ、いろんな他のなんて言いますかね、まあ、マクロ的な環境もありまして、ヨーロッパの方はですね、まあ、来年それも落ち着けばもっと期待できるんじゃないかなと思っています。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。あの3点ありますので1つずつお願いします。あの1点目、あのまずこのと第2クォーターであのモバイル関連のこうプリギャップに与えたこう寄与っていうか、これどれぐらいあったのか、まず教えてください。
費用ですか。
あのプリギャップであの、ま、例えば、
売上ですか。
うん、スマホ絡みの売上とか。
あ、そんなに伸びてないんじゃないですかね。多分あの KDDI が横ばいというのも天井に当たっちゃったんで、まあ、そんなにあの大
あの具体的に iOS も Q2 の真ん中ぐらいがこうちょっとスタートしたんで、あまりまだあの貢献してない感じですね。はい、
はい、わかりました。あとあの2点目があのこれ AWS 絡みのところでこう100社新規顧客取れましたっていうお話ありましたけど、これはあのプリギャップだとかこう、こういうサービスタイプというのはプリギャップ通して計上されて売上にも落ちるのかで、そのどのあたりどんな仕組みになってますか。
これはいい質問でですね、 AWS の、 あのやり方というのはサブスクリプションですね、月額払いですから、プリギャップポストギャップの世界ないんですね。そのまま、まあ、ポストギャップみたいで毎月出てくるもので、だからある意味でそのまま数字見るとプリギャップ面も見えない、それから繰り延べ、収益の残高にも見えない、ことになりますけれども、一方そこはそのお客さんと安定的に毎月収入入ってくるこの仕組みですので、まあ、金額的に小さく見えても我々として将来的に価値が高いと思っております。
これ100社でおいくらぐらい。
まあ、結構規模小さいんですよ、1社あたりはね。そんなにこれで売り上げを超えてしまうことはないんです。まあ、でもこのベースで100社だけではなくて、今度100社1000社とか増えていくと、まあ、ストック型ビジネスで、売り上げに寄与すると我々は思っています。
あ、はい、最後3点目なんですけど、そのフリーミアムのモデルで、まあ、今後そのパートナーさんがどんどん出てきて、で、まあ、レベニューシェアっておっしゃいましたけど、要は KDDI さんみたいに ある程度いったら天井だからもうシェアされないとかっていうことが起こるような気がしてならないんですけど、どうですか。
ですか、はい、そうですね、多分狙う場所っていうのが、新興市場の方を中心に考えてまずおりますんで、そういう意味では我々そこには一つもまだその足跡もこう大きく残してるわけじゃないので、伸びしろとしてはまだまだあるのかな。それとその視点がですね、セキュリティソフトをどうぞ買ってくださいっていう視点ではちょっとないんですね。なかなかやはりそのご存じの通り、新興市場の方でセキュリティソフトって買う人がほとんどいないもんですから、あとは全然違う、そういう意味でゲームにはお金払うっていうのがありまして、そういう意味でゲームベーダー様と組むって非常に大きな意味合いもあって、そこに当社のモバイルセキュリティというですね要素を入れると、そのゲームベーダーのそのアプリケーションのチェックも我々の基本機能でできるんですね。 そういうものでレコメンデーションをこう一緒にしてあげる、安心安全にやはりゲームソフトを使いたい、そういう中で、お支払いが成立すると、そこにローカルローカルのそれぞれの決済方法がありますので、そちらと組むと、でその3社でうまくレベニューシェアをしていくと、そういうモデルになりますので、基本的にはゲームを買う方々の数だけ我々のポテンシャルがあるというように考えられるので、セキュリティよりは広いかもしれないなというふうに思う部分もあります。
これはどちらかというと購入した時のこうワンタイムで入ってくるイメージ、それとも
それはゲーム
種類に、
ね、そのやり方とか、それはあの決算方法もローカルローカルで違います。そこ合わせますんで。
Yeah, actually this is totally new.
そうですね、これ全く新しい種類のレベニューモデルということになります。まあ、アプリということですと2種類あると思うんですけれども、インアプリで広告をするという方法が一つあります。アプリが大勢のユーザーに使われているのであれば、そのユーザーに対して広告を打つという方法ですね。それがまず一つ目の方法です。でもう一つの方法はインアプリでの購入です。つまりアプリケーション内で例えばゲームを買ったとします。でゲームの中で売上というのは基本的にはアプリ内でいろんなものを売るわけですよね。例えばゲームをするときの武器ですとか、そういうものをユーザーが買う。で武器を買ったときに、売上が発生して、その売上をシェアするということです。金額としては一件一件は非常に少ないんですけれども、たくさんのデバイスが使われていて、ゲームのプレイヤーもたくさんいる、そしてアップもたくさんインストールされているということで、トータル的に見ると非常に大きいわけです。ということで、収益の、まあ、上がり方が違うということです。
メリー証券の江口ですけれども、3点お願いします。1点目なんですけれども、終わった期の2クォーターなんですが、地域別の見るとですね、欧米のところで、まあ、増益に貢献しているという形だと思うんですが、2クォーターのその欧米の損益改善のファクターというのが、まあ、トップラインなのか、まあ、為替の影響が大きいと思うんですけど、まあ、コスト削減なのか、このあたり の増益要因の考え方について一つ、1点目教えてください。
これ北米の話ですね。
北米も欧州も結構
買いました、はい。そうですね、基本的にカンジューマルは両方ヨーロッパでも北米でも期待しておりません。これ企業中心ですね。で企業中心の中にも、まあ、戦略製品の売上の比率は日本そトータル売上の4割かもしれないけれども、戦略製品の売上の比率だとそっち側の方が高いんですね。それを中心で、まあ、新規のお客さん獲得して、今度獲得した顧客にさらにですね、他の既存の製品、まあ、例えばコンプリートエンドユーザープロテクションですか、そのものを売っていくことで最終的に売り上げを伸ばす。ですから第一フェーズとしては新規の顧客の買い得ですね。そこは順調に進んでおります。で そのベースの上に他の既存の製品の販売とかですね、それもうまくいけば、まあ、我々としては売り上げ結構伸ばすことができるんじゃないかなと思っています。
新規獲得の増収効果っていう理解でいいんですか？いや、なんか1級の時にコスト削減っていうお話があったんで、リストラとか、まあ、そういう効果も、
は
い、
利益の方はそうなっちゃいますね。でも、うん、コスト削減って利益伸ばすの限界がありますので、はい、最終的に売上伸ばさなくてはいけない。で売上伸ばすために今、まあ、その基盤作りといいましょうか、うん、ですから、まあ、さっき菊池さんからも指摘されたように、それでどこに見えてくるのか、まあ、それは残念ながら下半期ないかもしれない。まあ、でも我々としては一応まあ計画通りいってると思ってます。
2点目なんですけれども、スライドの12ページのところ、ネギさんがプレゼンされた資料なんですけど、これクラウドの売上で 16% 増とこの46でなっていて、で先ほどプレゼンで、まあ、顧客の獲得の伸び率で見れば全然これより上なんですよという話があったんですけども、その顧客の獲得の伸び率というのがこれまで その 3,4 割ぐらいの伸び率に対してこう引き上げるような状況なのかどうか、それともまあインラインの内容なのかというところを確認させてください。
まあ、そうですね、結局一つはですね、ボリュームゾーンにも入ってきたこともあります。多分1年前私説明したように相当デコボコなっているのは相当大きい規模の商談契約が入るのか入らないか、それによって結構数字動いてしまう。もうそれはだんだんなくなってきて、まあ、ボリュームゾーンに入ってきたから、顧客の数が増えているけど金額的にそんなに伸びてない。でも一方ですね、
まあ、さっきの病院の事例も出たんですけれども、入るときはですね、まあ、ウイルス対策と違ってですね、ウイルス対策の場合はですね、All か Nothing ですよ。だから1万台の会社、パソコンの会社はですね、1万台のライセンス買うのか買わないのか。でも戦略製品の場合はですね、1万サーバー持ってる会社、最初は5サーバーのために買うかもしれない。それある部門かある機能だけ守ってほしいとかですね。でも潜在的に残りの、全て の, インフラ残ってますので、まあ、我々として前はですね、同じ考え方で、まあ、全て取りましょう。全て取るのと結構大変ですよ。もう値下げするのか、お客さんとしては痛みも感じてないのに。だからそこは相当時間かかってしまいました。私もこの場で何回もセールサイクル長いと申し上げたの、その裏にそのこともありました。で、最近の我々としてそれをやめてですね、最初はとにかくですね、痛み感じるところだけで売って次のお客さんの行く。でもそうするとですね、1000台サーバー持ってる会社に5台に売ってどっか行っちゃいましたではなくて、今度次はそっか、その戦略性の拡大か、それからもっと理想的に既存の性に持っていく、一回その関係ができてしまう。それは考え方ですね。だからそこはやっぱりね、ちょっとまあ三上先生に出たように、これはちょっと今度基盤作りに時間かかる、今度そのアップセルちょっと時間かかりますね。でも数字に表してないことは、まあ着実に進んでることもリアリティですね。
最後3点目なんですけれども、コンシューマーのところだと思うんですけど、その2330万ユーザーから6200万ユーザーへっていうこの拡大 の, その数字の前提というのが、まあ、どういう新興国へ の, あの要は拡販によってですね、まあ、ビジネスを取ることに、新しく新市場に入っていくことによって伸びていくという見方でいいのかということは1点目と、で2点目がそのこの単価っていうのが、まあ、単価という正しい言い方、まあ、家庭あたりの単価になるのかもしれませんけれども、そのあたりをこう、まあ、アープと言ったらいいのか分かりませんが、その単価が上がっていくという見方でいいのか、このあたりの考え方についてヒントをいただければと思います。最後です、
はい、1点目に関しては、はい、まあ、我々がすでに持っている市場に対する伸び率というのは、まあ、従来の伸び率、まあ、日本とかね、そういうところもで、若干その中でもサスティセージは若干もうちょっと多めとか、2桁ただ一方その新興国に関してはもっと伸び率は非常に高くしております。ここからまさにスタートという感じです。それから2点目の単価なんですけれども、新興市場に関しましてはもう それはあまり多くは望んでいません。で一方その成熟市場に関しましては、この一つではない今ものを考えてまして、ここに関してはいつかの段階、通常のサービス、それからもうちょっとそのサービスレベルもいつか段階を取っていこうというふうに考えております。なのでそこによってですね、平均単価のも変わってまいりますので、はい、まあ、ちょっと形はそんな感じになっちゃ
います。うまくいけば上がっていくという理解でいいんです。あ、分かりました。ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
フリーミアムに関する質問なんですけれども、先ほどそのゲーム会社と提携して一緒にマネタイズするというお話なんですが、そういったまあ、特に新興企業向けのそのフリーミアムというのは多分そういったパートナーをお選びになると思うんですけれども、確か以前テンセントとかそういった会社ともまあ、セキュリティ の, 関係を持っていらっしゃると思うんですけど、そういった会社と一緒にパートナリングされ、まあ、つまりチフみたいな感じにまあ、周辺 の, 収入を稼いでいくというような考えでよろしいんでしょうか。
テンセントは非常にいい事例だと思います。こういったエコシステムでソフトウェアを売るということではなく収益を上げていくという方法です。以前のテンセントとのコラボレーションというのは、我々がセキュリティのスキャナーをテンセント向けに提供するというものでした。つまりその収益のシェアとかはしてないわけです。ということで、まあ、中国での投資とかもありましたけれども、このプレミアムの戦略では中国は入れておりません。戦略的なターゲットとしてはしておりません。おそらくご存知だと思いますけれども、中国では最近かなり、まあ、国全体の保護といいますか、まあ、国内のセキュリティソフトしか使わないというような形になってきておりますので、我々としては、 フリーミアムの戦略には中国は入れておりません。しかし、まあ、2種類の国に集中したいと思っているわけなんですけれども、まずタイのような途上国ですね、アープンが実は非常に高いんです。それ以外にもインドネシアのような国が考えられます。インドネシアは人口が非常に多いわけです。つまりアープンは低いけれども売り上げはしっかり取れるだろうということです。ということで、まずインストールベースをいかに、しっかり大きく取るかということが先であって、そしてそれができればですね、インドネシアではなくて例えばタイあるいは台湾のような国でより高いアップのところにも行けるというふうに思っています。具体的にパートナーは決まっていらっしゃるんですか？ベンダーはどこですか？例えばロシアではフライ、インドネシアではタキ、あとフィリピンでも非常に人口が多いわけですけれども、チェリーをと提携します。ということで、スマホのメーカーであったりとか、あるいは通信会社だったりとか、そういうところと提携してやっていくつもりです。
This is from 2015.
こちらではすでにスタートしていますが、新しいビジネスモデルでありますので、第一段階としてはとにかくしっかり基盤を固めるということで、14年には売り上げが出ることは期待しておりません。十分にですね、このインアプリの売り上げというものが出てくるまで待たなくてはいけないかもしれません。
エヴァ、 エヴァさんに向けて質問です。Your business model、
アドビシステムのビジネスモデルを思い出します。つまり高級的なライセンスではなくてリカリングライセンスに切り替えるということで彼らがやったわけなんですが、でその時にですね、投資家に対してのガイダンス、それからマージンがどれくらいどういうふうに変わっていくのかというような説明があったと思うんですけれども、トレンドマイクロもそういったガイダンスを出すことはできますか？つまりこの経常リカーリングの部分がですね、トータルのどれくらいになるのかといったようなガイダンスは出せますか？コンシューマー事業におきましては、確かにこのホームベースのライセンスを使っていきますけれども、デバイスライセンスがなくなるわけではありません。つまり当初からあるプロダクトのライセンスモデルというのは、存在し続けますので、それを選んでいただくこともできます。そういった意味では事業全体がですね、この新しいモデルに移行するというわけではありません。そしてフリーミアムの事業ですが、途上国に関しては今のところ全く何もやっていないので移行ということにもならないわけです。サブスクリプションモデルに移行するということにはならないということですね。つまり、まあ、収益という意味ではその大きな影響があるわけではありません。トレンドマイクロとしてはご存知のように、アンチウイルスのサブスクリプションがもう何年も前からあるわけですから、売上の比率が劇的に急に変わるということではありません。これまでのライセンス体系からいきなりサブスクリプションに大きく移行するというわけではありません。
この課題というのはずっと前から持ってたんで、最終的にこのグリーンノベー収益制度を採用したもこのロジックで採用したんですね。ですから投資家さんからもちろんあれ見せるときはプリギャップいろんな数字見せてますけれども、一つだけ選んでくださいと言われると、会計基準で合ってるポストギャップのレベルにしかないんですね。でここはちゃんとそのサブスクリプションの形で計上されております。で今度ですね、問題は全てサブスクリプションに移るのか、これはある意味でお客さんのチョイスもありまして、でここはライセンスの契約自体がサブスクリプションなのかパルペチュアルライセンシングなのか、これは今度レベニューリコグニションの時に出てくるもので、お客さんにサブスクリプションライセンスにしますと言ってしまうと一部のお客さん反対になります。これはサブスクリプションじゃない、我々とライセンス欲しがってる、これなぜそうなってるのか我々としてもよく分からない、これお客さんとして感情的な分あるかもしれない。
でお金払ったとき何もらったのかで、ライセンスというのは我々何かもらいました、サブスクリプションでは何ももらってないんですね。まあ、そのままあの月額払いでいけば、サービスが続くとかですね、まあ、そこは我々としてはお客さんの方もですね、サブスクリプションの方がいい、多分今マイクロソフトさんとかいろんな会社同じ悩みが抱えているわけですね、まあ、その意識がだんだん広がれば我々としてはある日はアドビさんみたい、アドビさんですね、ある意味でアドビさんの強みというのは一部独占的なことをやってます。だからやってしまいました。でお客さんとして苦情言ってもしょうが、まあ、我慢してくださいの立場かもしれないけど、我々としてはそうではないんですね。ですからちょっとタイミング的にまだ早いじゃないかなと思ってます。でさっきちょっとですね、田中さんの質問に出たように、あの AWS は最初から月額払いです。そこは比較的にシンプルですね。お客さん自身も AWS みたいなチャンネルかあの、まあ、そのサービス売ってる会社あると分かりやすいんです。でも一方我々としては今までずっとそのチャンネルもアプリケーションソフトの販売してきました、あれとしてもアプリケーションソフトの販売で、いきなりですねこれサブスクリプションに切り替えてくださいというと、お客さんとして何のためですか、これは聞かれてしまいますので、やっぱりお客さんの方もこれはやっぱり我々としてサブスクリプション欲しがってとかね、そのちょっとまだそこまで、行ってないんですね。でそこはやっぱりある、まあ、過半数のお客さんサブスクリプションに並ばないと我々としても勝手にサブスクリプション契約ですとかね、ちょっと言えないですね。これはさっき申し上げましたように、やっぱりお客さん次第ですね。だから我々としては何もしないと、そのうちに、ソフトウェアの流通自体はね、AWS か Azure かいろんなプラットフォームに行ってしまう。これやっぱりちょっと言い過ぎかもしれないけれども、まあ、その流れも一つありますね。でこれはちょっとそこは我々じゃなくてプラットフォームの会社のまあ要素ですね。で一方今現在アプリケーションソフトの販売のチャンネルですね、サブスクリプションいつ移るのか、これは我々ちょっと自分で判断できないものですので、そこはちょっと我々としてもはっきり分かんない。で一方さっき申し上げましたようにポストギャップで数字計上してますので、一気にですねそれで売上半分になってしまいました。これやりえないです、ポストギャップね。まあ、プリギャップの方何か影響出るかもしれない、あるいはクリノベ収益が減っていくとかね。でもその時点で我々はなぜ減ってるか、これ説明すれば多分皆さん理解できると思います。